旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン、2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1. 揺れる恐怖を体感する。震度7の恐怖を体験し、備える大切さを実感しよう。三木市にある兵庫県立広域防災センターでは、一人一人の防災意識を高めるため、体験型の学習を実施しています。メニューは7つあり、目的や年齢に応じて自由に組み合わせることができます。おすすめは、起震車に乗って震度1から7までの揺れを体感する地震体験と、煙に見立てた水蒸気が充満する真っ暗な通路を進む煙避難体験です。災害の恐ろしさを知ることは備えの第一歩。震度7の揺れがどれほど怖いかを分かっていれば、備えようという気持ちが芽生えます。備える大切さを実感し、自身の防災対策を見直してほしいと思います。他にも、兵庫県の備蓄倉庫の見学や、消火器取扱い体験など、普段はあまり体験できないメニューが揃っています。阪神淡路大震災から30年を迎える節目に、改めて防災について考えるきっかけにしてください。県立広域防災センター総務部長、栗原俊則さん。やってみよう、災害への備え。地震体験30分。煙避難体験30分。消火器取扱い体験30分。屋内・屋外消火栓取扱い体験30分。簡易救出器具取扱い体験30分。消防等関係車両見学30分。備蓄倉庫見学30分。いずれも体験学習ガイダンス30分から60分付き。所要時間は人数によって前後します。対象は10人から50人の団体・グループ。場所は兵庫県立広域防災センター。三木市しじみ町三坂 1-19。料金は無料。申し込みは、体験希望日の前日までに電話で仮予約をした後、郵送・ファクスで必要事項を兵庫県立広域防災センターへ。ファクス 079487-2925。 ホームページは兵庫県立広域防災センター防災体験学習で検索してください。問い合わせは兵庫県立広域防災センターへ。電話 079487-2928。 2. 震災の経験と教訓を伝えるために兵庫安全の日の集いを開催します。阪神淡路大震災から30年を迎える今年も、兵庫安全の日の集いを実施します。追悼式典やメモリアルウォーク、防災関連機関の活動紹介、若者グループによるステージなど、多様なプログラムを通して、防災意識を高めましょう。兵庫県防災支援課。問い合わせは、 兵庫安全の日推進県民会議事務局へ。兵庫県防災支援課内。電話 078-362-9984。 ホームページは兵庫安全の日で検索してください。兵庫安全の日の集い。テーマ、震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備える、つなぐ。開催日は1月17日金曜。場所は神戸市中央区のハット神戸ほか。 1.17 兵庫メモリアルウォーク2025。午前9時30分から午前11時30分。神戸市立王子スポーツセンター補助競技場からハット神戸渚公園までおよそ 4km のウォーキング。申し込みは終了しています。1.17 の集い、阪神淡路大震災30年追悼式典。午前11時45分から午後0時40分。高校生による追悼の明かりの検討、黙祷、検証。1.17 兵庫安全の日宣言など。献花、記帳は午後5時まで。防災訓練、午後1時から午後3時。要支援者避難誘導訓練をはじめとするデモンストレーション型訓練。災害対策車両の展示など。交流広場、交流ステージ。午前10時30分から午後3時。追悼式典の間は中断。NPO や防災関係機関の活動紹介、兵庫県内の高校、大学の防災教育の実践紹介、防災体験学習コーナー、寄進者による地震体験、若者グループや復興支援活動にゆかりのあるアーティストのステージなど、会場付近には新宮進むアートプロジェクト元気のぼりの展示も。交流広場出展者紹介。心豊かな人づくり神戸500人委員会。避難防災学習、伝える、生かす、備える。県立大学大学院減災復興政策研究科。兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の紹介と取り組み。公益社団法人兵庫県看護協会。三角巾を使った災害時に役立つ応急救護の方法。3. 震災30年にちなんだ展覧会を開催中。県立ミュージアムでは震災30年を記念した特別展や企画展を実施しています。災害や復興に対する各施設の思いが伝わる催しに足を運びませんか。文、本市編集部。兵庫県立美術館。阪神淡路大震災30年企画展。1995-2025。30年目の私たち。30年の間に世界は多くの自然災害や紛争に見舞われてきました。こんな時代に求められる希望とは。簡単には答えの出ない問いについて考えます。6組7人のアーティストによるグループ展。 展覧会という場に集う希望を感じてください。兵庫県立美術館課長、岩本澄香さん。日時は3月9日日曜まで、午前10時から午後6時。場所は神戸市中央区の兵庫県立美術館。月曜休館。祝休日の場合は翌平日休館。料金は一般1600円。大学生1000円。70歳以上800円。高校生以下無料。問い合わせは兵庫県立美術館へ。電話 078-262-1011。兵庫県立歴史博物館。阪神淡路大震災30年特別展。阪神淡路大震災を伝える、知らせる。情報と通信の1990年代。被災、支援、復興に関わる事柄について、人々がどのように社会へ伝え、共有しようとしたのかを、1990年代の情報と通信の在り方から考えます。震災時に使われたもの、作られたものの展示を通じて、当時の社会を考えるきっかけにしてほしいです。兵庫県立歴史博物館学芸員、吉原大志さん。日時は1月11日土曜から3月16日日曜午前10時から午後5時。場所は姫路市の兵庫県立歴史博物館。月曜休館、祝休日の場合は翌平日休館。料金は一般1000円、大学生700円。70歳以上500円、高校生以下無料。問い合わせは兵庫県立歴史博物館へ。電話 079-288-9011。 人と防災未来センター。1995年1月17日から30年。改めて知る阪神淡路大震災。30年を振り返り、未来を展望する30コラム展第2期。避難所は進化したか。創造的復興とは何か。その歩み30年など、30のテーマ別にこれまでの歩みや今後の展望などを伝えます。兵庫県立兵庫の津ミュージアムでも同じタイトルの特別展示、サブタイトル、その時、歩み、未来を実施しています。二つの会場で行うことで、より多くの人が改めて震災を知り、自然災害への備えにつなげることができたら嬉しいです。人と防災未来センター、副センター長、菅井正俊さん。人と防災未来センター、神戸市中央区。日時は、1月4日土曜から3月30日日曜、午前9時30分から午後5時30分。月曜休館。祝休日の場合は、翌平日休館。2月22日土曜から24日月曜休日休館。料金は一般600円、大学生450円、70歳以上300円、高校生以下無料。問い合わせは人と防災未来センターへ。電話 078-262-5050。 兵庫県立兵庫の津ミュージアム、神戸市兵庫区。日時は1月19日日曜まで、午前9時から午後5時。月曜休館、祝休日の場合は翌平日休館。1月1日、水曜祝日休館。料金は無料。問い合わせは、兵庫県立兵庫の津ミュージアムへ。電話 078-651-1868。 横尾忠則現代美術館。横尾1995、阪神淡路大震災30年。被災地を元気づける展覧会やチャリティーポスターの企画に参加するなど、復興に尽力した活動を5点の作品、複製とインタビュー映像で振り返ります。アーティストの立場から震災復興に尽力した足跡をご覧ください。横尾忠則現代美術館館長補佐、山本敦夫さん。日時は1月17日金曜から5月6日火曜休日、午前10時から午後6時。場所は神戸市灘区の横尾忠則現代美術館。月曜休館、祝休日の場合は翌平日休館。料金は無料。問い合わせは、横尾忠則現代美術館へ。電話 078-855-5607。 兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業、団体が進めるサステナブルな活動を紹介します。4. 食べて、買い足して、蓄えて、ローリングストックを始めよう。ローリングストックをご存知ですか？普段食べている食品を多めに買って蓄え、食べた分を買い足していく備蓄方法です。例えば、1週間分の食料をまとめて買っておき、賞味期限の早いものから食べ、消費した分を買い足せば、常に1週間分の食料を備蓄できます。賞味期限切れを防げるため、廃棄が少なくなり、SDGs にも貢献。日々の生活の中で、美味しく楽しく災害に備えましょう。兵庫備蓄キャンペーンとして、1月中旬から皆さんから届いた我が家の備蓄写真を兵庫県ホームページで紹介するほか、兵庫県内のスーパー等に掲示します。問い合わせは兵庫県防災支援課へ。電話 078-362-4339。 ホームページは兵庫備蓄キャンペーンで検索してください。5. 南海トラフ巨大地震に備える県内初の津波対策専用の水門が完成。南海トラフ巨大地震による津波被害が想定される南淡路市。本庄川の河口にあたる天港に、昨年9月、兵庫県内初となる津波対策専用の本庄川水門が完成しました。全国瞬時警報システム J アラートと連動して、津波警報や大津波警報の発令時に自動で扉を閉鎖し、津波が河川を遡上することを防ぎます。同時期に整備した防潮堤と合わせて、マグニチュード 8.4 の想定地震動で発生するレベル1津波において、200個以上の床上・ 床下浸水の被害を解消します。さらに、マグニチュード 9.0 クラスの想定地震動で発生するレベル2津波に対しては、浸水面積をおよそ4割縮減します。淡路県民局洲本土木事務所河川砂防課。問い合わせは淡路県民局洲本土木事務所河川砂防課へ。電話0799-26-3214。 6. 五つ星兵庫の商品を取り入れて災害に備えよう。2024年度、令和6年度の五つ星兵庫選定商品が決定しました。新たに62品が加わり、合わせて858品に。2024年11月末時点、備蓄に使える食料品、災害時に役立つもの、阪神淡路大震災でライフラインが完全に停止した時の教訓を生かした商品などを活用し、災害に備えましょう。兵庫県観光振興課。五つ星兵庫とは、兵庫五国の地域らしさと新しさを兼ね備えた商品を選び、全国に発信しています。問い合わせは、兵庫県観光振興課へ。電話 078-362-3871。 または公益社団法人兵庫県物産協会へ。電話 078-362-3858。 五つ星兵庫選定商品について一部をご紹介します。すぐお解散。北播磨の特産である酒米、山田錦をアルファ化、パウダーに加工。お湯を注ぐだけでお粥が完成します。一袋100g、698円。災害時、長期保存用缶詰マッチ。プルトップ丸筒缶に10本入りのマッチが2箱、4時間燃焼する台座付きのろうそく2個が入っています。1個600円。災害から学んだ災害用備蓄食セット。電気やガスを使わず温められる加熱剤付きで、7大アレルギーやハラールにも対応。肉じゃが、筑前煮、五目おこわなど12食分が入っています。1セット14,386円。ホールインワンエッグシリーズ6種セット。若鶏が初めて産んだ卵と親鶏を丹波や田島の食材と合わせて調理。丹波トマトのスイートチリ煮込み。丹波黒豆の塩麹オイル漬けなどの缶詰6個セット。1箱6600円。ホールインワンエッグ3種セットを5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。セット内容は丹波トマトのスイートチリ煮込み。丹波黒豆の塩麹オイル漬け。朝倉山椒の黒キーマカレー。7、北端大震災からの復興を今に伝える建物たち。兵庫県では地域特有の建造物等や日常の何気ない景観の魅力を景観遺産として登録し、ふるさと意識の醸成や地域の活性化につながるよう情報発信に努めています。2024年令和6年8月には、およそ100年前の1925年 大正14年に発生した北端大震災からの復興過程で建設された8軒を、北端大震災からの復興を今に伝える豊岡震災復興遺産として新たに登録しました。当時の先端技術であった鉄筋コンクリート造や漆喰塗りなどで防火性を高めた木造の建築物が JR 豊岡駅からすぐの大海通りなどに残っています。今後、フィールドパビリオンの認定プログラム、北端大震災からの100年をめぐる復興街歩きと連携し、情報を発信していきます。兵庫県都市政策課。豊岡震災復興遺産。旧豊岡町役場庁舎。旧兵庫県農工銀行豊岡支店。佐藤家及び西村家住宅。旧五軒長屋。大海通り南側長屋。鈴木家住宅。川見家住宅、旧豊岡貯蓄銀行が登録されています。問い合わせは、兵庫県都市政策課へ、電話 078-362-9299。 8. 能登半島地震の被災地で支援活動や現地調査を実施。兵庫県では昨年1月の能登半島地震の発生直後から職員やボランティアの派遣をはじめとした被災地支援をしてきました。例えば大規模災害ボランティア活動応援プロジェクトでは石川県珠洲市でボランティア活動を行う団体グループに対し現地までの交通費や宿泊費を助成。また、ニーズに合った支援をするため、現地で聞き取りを実施し、その内容を踏まえ、兵庫県内の災害対策についても検討しています。兵庫県危機管理部総務課、兵庫県県民躍動課、兵庫県災害対策課。兵庫県職員の派遣についての問い合わせは、兵庫県危機管理部総務課へ、電話 078-362-9808。 ボランティアの派遣についての問い合わせは、兵庫県県民躍動課へ、電話 078-362-3996。兵庫県内の災害対策の検討についての問い合わせは、兵庫県災害対策課へ、電話 078-362-9988。 ふるさと兵庫寄付金で被災地支援が可能。兵庫県へのふるさと納税で寄付金の使い道から、兵庫ボランティア、被災地活動支援コースを選択すると、被災地支援を担う人材の養成や、ボランティア活動を行う団体、グループの支援に活用されます。さらに、賛同事業者による返礼品の売り上げ 0.1% が被災地に寄付される兵庫ワンボンドを開始しました。9. 二代で語り継ぐ震災の記憶。親子二代にわたり、語り部として阪神淡路大震災の被災経験と教訓を語り継ぐ活動を展開している米山正幸さんとミクさん。その動機や活動への思いについて聞きました。取材文本誌編集部。ミクさんが語り部になったきっかけは、ミクさん、大学進学を機に上京し、 阪神・淡路大震災に対する関西との温度差に衝撃を受けました。東京では1月17日前後でも、テレビで震災の話題はわずか数分しか取り上げられず、語り部さんたちがつないできてくれた思いをもっと広げていきたいと考えるようになりました。当初は震災の記憶のない私に語る資格はないとためらっていましたが、高齢などで語り部を卒業する人が増え、やろうと決意。当時は東京在住で人脈もなかったので、SNS でのライブ配信から始めました。正幸さん。本人からやりたいと打ち明けられた時は嬉しかったですね。もともと震災を経験していなくても語り部はできるというのが私の考えで、若い人にやってほしいという思いが強くありました。震災を知らない人が増える中、教訓を後世に残すためには、体験していない側の声も大事だと思っています。ミクさん。一つでも多くの命が助かってほしいという思いで、震災時の状況や防災対策を伝えており、最近は中学高校からも、生徒に近い立場の人の話を聞かせたいと講演依頼があります。震災を知らない世代の話は聞く側も自分のこととして捉えやすくなるのかなと思います。語り部活動で特に伝えたいことは？正幸さん。人と人との絆の大切さです。震災当日、消防団員として救助活動をして回りました。生き埋めになった300人全員をみんなで助けられたのは地域のつながりのおかげで、住民同士の交流や声かけが一番の防災対策だと思います。それと家具の転倒防止や住宅の耐震化などの身近な備えも重要だと伝えたいです。ミクさん、皆さんがつないできた震災の教訓は、失われたたくさんの尊い命の上に成り立っているものです。途切れさせないよう、防災や減災の輪を世代を超えて広げていきたいです。北淡震災記念公園野島断層保存館。阪神淡路大震災で現れた野島断層をありのままに保存している展示施設。震災の語り部の派遣もしています。所在地、淡路市小倉177。問い合わせは北淡震災記念公園野島断層保存館へ。電話0799-82-3020。詳しくは県民情報番組兵庫発信で放送します。サンテレビ1月12日日曜午前8時30分から55分まで。ホームページは兵庫発信で検索してください。米山正幸さん。野島断層のある淡路市、旧北淡町出身。北淡震災記念公園野島断層保存館で館長を務める傍ら、語り部として各地で自身の経験や教訓などを伝えている。米山美久さん。生後2ヶ月で被災。22歳の時に、語り部活動を開始。2024年、令和6年に U ターンし、現在は講演活動のほか、インスタグラムなど SNS を通じて発信している。インスタグラムは、@ゼロコメちゃん。 綴りは、アットマーク、ゼロ、K-O-M-E、アンダーバー、C-H-A-N。